次は福祉、高齢障害等です。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給食活動要件が緩和され、申請期限が延長されました。緩和された要件、公共職業安定所等での職業相談及び求人先への応募や面接の必要回数が月1回に緩和。申し込み締め切り日、8月31日水曜日、決心有効です。問い合わせは福祉課、電話 5246-1285 番です。緊急小口資金等の特例貸付の受付期間を8月31日水曜日まで延長します。必要な書類や申し込み方法等、詳しくは台東区社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、台東区社会福祉協議会、電話 5828-7547 番です。高齢者見守り事業、健やか訪問。一人暮らしの高齢者宅に乳酸菌飲料を週2回配達し、安否確認をします。対象、次のすべてに該当する方。1、80歳以上で在宅一人暮らし。2、区内に65歳未満の一親等親族、子、この配偶者がいない。3、社会福祉協議会が行う配食サービスを利用していない。4、ケアハウス、シルバーピア、旅館等に居住していない。5、日常的に公的な状況確認、週2回以上の介護保険サービスの利用等が行われていない。申し込み場所、問い合わせ先か地域包括支援センター。問い合わせ、介護予防地域支援課、区役所2階5番。電話 5246-1225 番です。スマホ講座講師の無料派遣を開始します。次にお伝えする中から希望講座と日程・時間帯を選んでお申し込みください。講師派遣の申し込みは先着順となります。日程、7月21日木曜日、22日金曜日、8月2日火曜日、4日木曜日、9日火曜日、24日水曜日、30日火曜日、9月8日木曜日、14日水曜日、15日木曜日、21日水曜日、27日火曜日、10月4日火曜日、12日水曜日、19日水曜日、25日火曜日、28日金曜日、11月8日火曜日、10日木曜日、16日水曜日、17日木曜日、25日金曜日。対象と講座名です。対象、スマホ未経験の方。講座名、スマホってどんなもの？講座。対象、スマホを持っているがまだ使い方がわからない方。スマホの文字入力講座、スマホで電話講座、スマホでメール講座、初めての LINE 講座。対象、スマホを使っているが使っている機能が少ない方。LINE で通話&ビデオ通話講座。LINE グループのコミュニケーション講座。スマホでキャッシュレス講座。スマホの便利アプリ講座。時間、午前10時から11時、午後1時から2時、4時から5時。対象は区内在住か在勤の高齢者の方、定員各20人です。会場は自宅や集会室など、ご自身で事前に用意してください。申し込み問い合わせ、情報政策課、電話 5246-9022 番です。福祉サービスの第三者評価に取り組んでいます。区では、区立福祉施設で提供されるサービスについて、定期的に第三者評価を受け、結果を公表することで、利用者が質の高いサービスを受けられるよう取り組んでいます。評価報告書は、区役所3階7番、区政情報コーナー。評価を実施した施設等でご覧になれます。 問い合わせ福祉課、電話 5246-1173 番です。昨年度実施施設評価の目的等は次の通りです。区分、サービス、施設名称です。まず区分、高齢者、サービス、訪問介護、施設名称、美濃和ホームヘルプステーション、サービス、居宅介護支援、施設名称、ケアマネジメントセンター美濃和、介護サポート蔵前、サービス、通所介護、デイサービス、施設名称、田中デイホーム、美濃和高齢者在宅サービスセンター、蔵前高齢者在宅サービスセンター、サービス、認知症対応型通所介護、施設名称、美濃和高齢者在宅サービスセンター、専属デイホーム、サービス、短期入所生活介護、ショートステイ、施設名称、特別養護老人ホーム美濃和、特別養護老人ホーム蔵前、特別養護老人ホーム専属、サービス、指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、施設名称、特別養護老人ホーム美濃和、特別養護老人ホーム蔵前、特別養護老人ホーム専属、区分、子供、サービス、認可保育園、施設名称、坂本保育園、玉姫保育園、台東保育園、サービス、認定子ども園、施設名称、石浜橋場子ども園。なお、民間の施設については、各施設へお問い合わせください。評価の目的、利用者のサービス選択の情報提供。特別養護老人ホームや保育園などを選ぶ際の情報等を得ることができます。サービスの質の向上、事業者が福祉サービスや経営の質の継続的な向上に取り組みやすくなります。評価の構成・流れ、事業評価、組織の経営やマネジメントとサービスの内容や質を評価するものです。利用者調査、利用者の意向や満足度を把握する調査です。評価機関の訪問調査、第三者評価、評価機関が利用者調査、事業評価を集計分析し、訪問調査で現状を確認の上、総合的に評価を行います。結果の報告と公表、評価報告書は各施設でご覧になれます。なお、区立福祉施設は区政情報コーナーでも可能です。また、評価結果はサービス事業者と東京都福祉サービス評価推進機構に報告され、公表されます。一部例外あり。なお、東京都福祉サービス評価推進機構は、評価機関の認証や評価者の研修、共通的な評価項目を定める機関です。また、評価手法の研究を行い、評価結果の情報を集約し公表しています。墨字盤4面に、福祉情報総合ネットワーク、東京福祉ナビゲーションの二次元コードが掲載されています。サービス利用者は、評価結果の情報をサービス選択に利用できます。サービス事業者は、評価結果をもとにサービスの改善に取り組みます。福祉、高齢、障害等でした。